強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週からよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
神谷先生はすでに何度もご出演いただいてますので、プロフィールの方は割愛させていただきます。今回は神谷先生が1月に新しく出版されたご著書、図解でわかる外注管理、一番最初に読む本から外注管理をテーマにお話をお願いしたいと思います。ところで外注管理って何でしょうかっていうシンプルな質問からお伺いしたんですけど、外注管理って何ですか？
はい、今回の外注管理の本は去年からいろいろと構想がありまして、私も外注管理の本を書く上においてどういうふうなコンセプトでいこうかなっていうようなこともいろんな本も読みながらも考えさせていただきまして、今回やはり今までのシリーズと同じようにやっぱり現場課題っていうものを一つ明確にして、そして現場課題をどういうふうにして解決していくかっていうふうなストーリーにしようと。その時に外注管理の現場をやってる人って誰かなと。現場担当者っていますよね、明らかに。会社の中には必ず一人や二人いるはずなんですけども、ところが外注管理をやってる人の実態を見ると、いろんな部門に外注管理やってる人がいるんですね。外注管理部っていうのを持ってる会社ってあんまりなくて、いろんな部署の人が外注管理をやってるっていうのが実態で、結局それを統一するような話ができるのかなというような部分が一番難しかった課題です。だから外注管理って実はいろんな話があって、大きくまず2つに分けると、アウトソーシングを管理する人と、それからコントラクター、下請けですよね、下請けさんを管理するのと、簡単に言うと大きく2つに分かれて、それはどちらも外注管理を指しているということなので、今回の本はどちらも対象になるようなことをまず外注管理として書いています。
はい、ありがとうございます。外注管理はアウトソースの管理と、それから契約の管理を大きく分けて2つを指すということなんですが、では購買管理との違いっていう面ではどうなんでしょうか？
そうですね、購買管理というのと外注管理の中に一つの大きく線を引くとすると、やっぱり外注管理っていうのは年間契約だとか、あるいは歴年契約だとか、まあそういうふうに結構長いスパンで契約して管理していこうということになりますよね。購買管理となると、やっぱり例えばソフトウェアを買うにしたって1回あるシステムを買うっていうのは購買管理になるんだけど、そのリソースを当てにしていろんなソフトを発注していこうとなると、外注管理的な話になりますね。購買部門が契約をしたとしても外注管理的な話になるんじゃないかというふうに思いますので、やっぱり1回ものと連続ものというのは一番概念に合うんじゃないですかね。
はい、わかりました。じゃあ次にですね、生産管理と外注管理の違いっていう面ではどうですか？
生産管理というものは自分たちの生産全部を管理するわけですから、簡単に言うとその中に自社でやるものも生産管理だし、一部分の仕事を他社にお願いしてまた自社の工程に戻すっていうやつも生産管理なので、まあ生産管理の中に外注管理も入ってるというふうに生産管理との関係で言えば言えるんじゃないかと思います。
はい、生産管理の中に外注管理が入ってるっていうことなんですけど、その次にですね、ポーターの5つの競争要因との関係では外注管理ってのはどこに該当するんでしょうか？
それはもう一番端的に言えば自社の中ですよね、まず一つはね、はい、ただこれ簡単に言えば関係会社という外注もあれば、完全に下請けというふうな自分たちの仲間で外注だっていうのもあれば、ライバルが外注になることはまずないですから、まあ結局関係会社か自社かどっちかですよね。その2つでしょうね、ポーターでいくとね。新規参入ってことはないですよね。やっぱり自社の部門の強みを増すために外注管理するわけですよね、基本的に。
はい、ポーターの5つの競争要因っていうのは環境分析 の一つで、
そうですね、
はい、教員が5つあって、新規参入業者、それから供給業者、うん、それから、まあ、顧客ですね、それから代替品が登場するんではないかっていうのと、あと同業者5つが脅威になるんだけれども、外注管理はどこを管理するかっていうと、供給してもらうところと自分の
内部
っていうところが主な
の、は
い、
内部の補充ですね、はい、内部のリソースの補充ですね、
はい、では外注管理がなぜ必要になるでしょう。
やっぱりそれはもう企業の目的で外注っていうのを使うわけですから、目的があってね、
はい、
それはまあコストダウンであるかもしれないし、いろんな目的があると思うんですけども、その目的を達成するためには当然その外部をコントロールするような部門あるいは人がいないと、まあこれは目的達成できないですよね。だから目的達成するためにはその外注管理っていうのは必須だと思います。外注を決めた以上、その外注を管理する人を決めるのは必須の話だと思います、はい、そうしないと目的達成できないはずですから。
ただ神谷先生の本を読んで思うのは、外注が目的ではなくて、どうやったら競争に勝てるかっていうところから、外注をうまく使う方法はどうかっていう、管理にすべきっていうことが分かるんですけれども、そんなこと言ってませんですか。
いや、そうです、そうです、はい、その通りです。もちろんだから外注が先か、外注にするか自社でやるのか、あるいはどっか別に全然考え方を違う会社対会社の関係でやるのかっていうのは、そこは経営戦略的な話の決定ですよね。で、決定して外注にやると決めた以上は外注管理してその目的を達成してもらわないといけないわけですから、もともとその何のために外注をしたのかということから考えると、当然その経営戦略という部分を考えて外注管理をやらなくてはいけないのは事実なんですけれども、実態はなかなかそういうふうに決めてないっていうところがあるというのが、まあ、一つの問題を起こす原点じゃないかと思ってこの本は書いています。まず、はい、だから経営戦略との非常に密接した外注であるはずなんだけれども、実は今外注管理をしている人はその辺の実態としては本当にそれというのを意識しながらやってるかどうかっていうのは僕の一つの投げかけ、あるいはまあかなりの会社さんが実は経営戦略とはあんまり関係のないところで外注を管理しているというところがやっぱり見受けられるっていうのは一つの問題だと思います。
これは後で詳しく聞こうと思ってたんですけれども、
はい、
サプライチェーンの中で自社の強みを発揮しようとしたらば、うん、外注管理っていうのは、うん、チャンネルリーダーのもとに従うっていうことになるんでしょうか。
基本はそうですよね。そらあんまりそれを外す必要はないとは思うんですけども、ただ実態が違うっていうのは問題であって、やっぱりそこが崩れてしまうとやはりいろいろと、まあ、問題とか圧力とかうまくいかないところが出てくるから、やっぱりそこの基本を外したくないっていうのも僕は書いてあるつもりではあるんですけどね、はい、
で最近難しいなと思うのは、うん、外注できるものがすごく増えてしまって、
はい、
どこまでを外注したらいいのかとか、
はい、
あとは外注っていうよりは例えば卸売会社、小売会社に対してリテールサポートを行ってて、あんまり小売会社がイニシアチブを持たないで、まあ、実質的に卸売会社に完全とはまでは言えないでもかなりの部分支配されちゃったりとかっていう面もあると思うんですね。そうすると、まあ、私はちょっとどこまで神谷先生意図してるかはちゃんと読み切れてないんですけど、
うん、
外注をどこまでするかっていう部分も、まあ、ポイントになってくるのかな。
もちろん、
はい、
そうです、はい、だからそのポイントををまず、まあ、あのいろんな問題 の外注管理においていろんな問題、担当者がいろんな抱える問題の大きな流れの一つがそれですよね。そもそもなんであそこに外注したのっていう部分が、矛盾を抱えたまま外注管理される方っていうのはやっぱりそこに行き当たるんですよね。だからそれはあの外注管理の中の一つの大きなテーマだと思いますよ。それである程度ページは割いてるつもりですけれども、
ですので事業戦略っていう観点もあるけれども、例えば黎明期の会社ではどこまで外注したらいいのかとか、そういう事業領域も外注管理を選定するにあたっては重要なのかな。
はい、もちろんそうです、
はい、
その通りです、
はい、すいません分かりきったことを言ってしま
って
、では今回はあの外注管理とはどういうものかということについてお伺いさせていただきました。またこの続きを次回お伺いさせていただきたいと思います。神谷先生、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。 ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。